まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto。 皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見ました元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当まちづくりちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて本日の番組タイトルですが何と名付けましょう。豪華ダブルキャスト、東京からの電話のゲストとそれから目の前におられる京都のゲストとお二方ともに女性のゲストをお迎えしております。一つ目のメインの議題はふれあいの居場所普及サミット in 京都ってご存知ですかということ、そして、セカンドお二人目のゲストの お持ちいただいている話題は、グループリビングという暮らし方ご存知ですかという2つ今日は欲張りです。ダブルタイトルで参ります。それでは、ゲスト紹介から参りますね。電話で待機していただいております。東京は爽やか福祉財団、鶴山よし子さんでございます。鶴山さんどうぞ。
おはようございます。
おはようございます。
福祉財団の鶴山と申します。今日はよろしくお願いいたします。
鶴山さんちょっとだけ自己紹介お願いします。
はい、はい、私は生まれは新潟県の魚沼という雪深いところで生まれました。爽やか福祉財団はもう活動歴は長くって、1994年からこちらで活動しています。
はい、
もともとボランティア活動に20代の頃にハマりまして、
はい、
もうこれはもうボランティア活動っていうのはもう私にとっては究極のレジャーではないかと思ったところがきっかけだったんですけども、それで爽やか福祉財団というところが、まだ財団になってなくて、推進センターというちっちゃい組織で、全国にボランティア活動を広げているというのを聞きまして、これは何かやりたいということで何でもいいからやらせてくださいということで入って今に至るという感じです。で
鶴山さんは、
はいはい、
現在はふれあいの居場所推進プロジェクトのプロジェクトリーダーをされています。
そうです、はい、
それと私が非常に興味があるのは、時間通過、
そうですね、
ミハイル・エンデさんの、モモのエンデさんの、
はい、
最後の遺言にあった地域通貨、
はい、
時間通貨の推進なども担当されていると。
そうなんです、はい、
非常に興味深い方です。
そうですか、はい、
そしてもう お一人お二方目のゲストの紹介をさせていただきます。NPO 法人東山安らぎの会、そして高齢者グループリビング研究会の杉本代表理事です。
こんにちは、杉本です。私の、関わっていますのは NPO 法人東山安らぎの会といいます。10年ほど前から地域の高齢者の方たちにお弁当をお配りして会食活動を現在まで行ってきました。それで2年ほど前からグループリビングという高齢者の一つの住まい方についての研究会を立ち上げまして、で現在東山にこのグループリビングを実現させたいということで活動しています。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
鶴山さんとそして杉本さん、はい、そして私で一体どんなトークセッションが相なりますやら、ご期待ください。それではまず東京の鶴山さんに今日のメインの議題でありますふれあいの居場所サミット、ごめんなさい、ふれあいの居場所普及サミット in 京都って一体何なんでしょう、この辺りから紐解いていただけますでしょうか。
はい、わかりました。私のも、私はふれあいの居場所推進というのを担当しておりますけれども、
はい、
サミット普及をそれを広げるため の, あのフォーラムですね、はい、それを3月に京都で行いたいと思っています。
はい、
どの辺を言えばいいんでしょうか。
じゃあいただいている資料、はい、僕が読めるところをまず読んじゃいますんで、足らんとこ補足いただけますか。
はい、はい、お願いします。
リスナーの皆さん、3月13日の土曜日開けといてください。13時30分から17時30分って長丁場ですけども、会場は宮古メッセ岡崎です。ワンコインですごいメンツのサミットといいますフォーラムに参加ができたり、いろんな人に会えたり、音楽が聴けたりします。第1部定談触れ合いの居場所の意義と効果、第2部交流会、それから第3部パネルディスカッションで、間にですね、爽やか福祉財団の古い京都のサポーターでいらっしゃる奥様の琴の演奏なんかまで入っちゃいます。ざっといただいた資料読みました。鶴山さん、補足お願いします。
はい、そんな形で、半日夕方までですけれども、大勢の皆さんに居場所ということを通じて集まっていただいて、一緒にこう、考えていただく時間を作りたいなと思っています。
いいですね。
なんていうんですかね、すごくフォーラムとか言うと聞いてずっと聞いているというイメージがあると思いますけれども、
はい、
今回はもう会場、宮古メッセのホール会場全体がこう居場所になるような雰囲気になったらいいなと思っています。
ということは、触れ合いの居場所普及サミットなんだから、ただのフォーラム違うよと。
そうなんですね。
居心地がいいと思うよっていうことですか。
はい、こうテーブルをですね、結婚式の会場のような形でセットしまして、皆さんもバラバラに座っていただきながら、
結婚式の会場といいますと、そのスクール形式じゃなくて丸テーブルみたいに。
そうなんです。
いっぱいアイランドがあるんですね。
そうなんです。でそこでこう出会った人たちとちょっとお茶を飲みながら、ちょっとお菓子なんかも食べながら、いろいろこう、お話を聞いた後におしゃべりをしていただいたり、
はい、
そんな形でこうみんなで共感の輪が広がっていくといいなというふうに思っています。
なんかこの頃いっぱいできてる、まさに街の縁側みたいな感じですね。
そうですね。
はい、
はい、
それで一部のね、定談の中の、
はい、
ゲストがこれすごいですね。
あ、そうですね、はい、
ちょっとこのビッグネーム紹介していただけますか。
はい、わかりました。まずですね、京都ではもうおなじみだと思いますけれども、
はい、
京都のハルハウスという居場所を、やっていらっしゃいます丹羽邦子さんですね。
丹羽邦子先生、はい、私、はい、実は押しかけ射程を辞任しておりまして、
そうでした。
すごい元気なおばあちゃんです。
そうですね。
元仏教大学の教授、
はい、
で京都と、もともと名古屋の方なんですけど、日本で町の縁側っていう言葉がひょっとしたら初めてに近いぐらいの時期に早く言い出された方ではないかと私は踏んどんですけど。
そうですね、
はい、名古屋の千草区と京都の、千本北王子のライトハウスの近くと2つも、
はい、
ご自身のご自宅を開放されて、縁側活動を地道にずっとやってるすごいおばあちゃんです。
そうですね。で、丹羽先生お一人ですね、
はい、
三者の定談になりますが、もう一人はもう全国的になんですけれども、もともと新潟で活動していらっしゃいます、うちの実家という、毎日型の常設型の地域の茶ママをやっていらっしゃる、川田恵子さんですね。
鶴山さんのご出身も新潟でしたね。
そうですね、すぐ近くでは全然ないんですけれども、川田さんがこの地域の茶ママという活動を新潟県内を中心に広げられていますが、もう2000箇所を超えていると言われていますが、はい、その川田さんです。三重ですとかいろんな滋賀県ですとか関西方面でも茶の間で大仕掛けに呼ばれて行ってるような方です。
この方、はい、著書も出してられますよね。
そうですね、
お会いしたいなと思う方です。
そうですか、はい、
この方地域の茶の間って言ったらうちの実家と、これも古くからなさってる。そうですね。
そうですね。もう元々はもっとまたもっともっと前に活動もしてらっしゃるんですけれども、
はい、
いろいろ高齢者支援からこう活動を始めていって、やっぱり究極ですね、はやっぱり近隣助け合い居場所だよねということで始められていますが、もう 何年でしょうね、
うん、
15、6年経ってるでしょうか、最初から見れば。
はい、
はい、です。
すごいな、
はい、
そして、爽やか財団さんの
理事
長さん、
ね、はい、あの堀田つともと申しますが、もともと京都市出身ですので、
はい
はい、あの大変このサミットにも熱い思いが私も伝わってくるなと思っていますが、
はい、堀田つとむ理事長さんは、
はい、
確か検事総長か検事生か何かそういう現役の時は務めてられた方ではないのですか。
そうなんです、あのロッキード事件で、田中角栄を裁いたというのがちょっと有名ですね、はい
はい、でも今はその爽やか福祉財団のトップで、
そうですね、
京都へふれあいの居場所普及サミットを持ってくるという熱いことをおっしゃってるわけですね。
そうですね、いろんなところで、まあ、地域性がありますけれども、私たちこう探すときに、まあ、京都、地域は京都かなといったときになんかにんまりと喜んでいるという感じはありますでしょうか。
はい、
はい、力が入っていると思います。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
今ざっと鶴山さんからご紹介いただいたように第一部の提談ごめんなさい、
はい、
ふれあいの居場所の意義と効果って、この川田恵子さんと
丹
羽邦子先生さんと、
はい、
堀田勉理事長さんと3社が絡まれます。
はい、
これは非常に聞き出があるというふうに私勝手に思っております。
はい、
で、それから2部交流会、
はいはい、
先ほどおっしゃったようにたくさんアイロンができてお茶を飲みながら、
そうですね、
きっとこういうとこに来る人ですから、一癖も二癖もあるというか、すでにいろいろなさってる、あるいはこれからやりたい、
そうですね、
でもやり方がわからない、
はい、
先達のことを教えてとか、なんか助け合いで手握れへんみたいな人が来るんじゃないかなと期待してますけど、
そうですね、はい、
そういう人たちが来るといいですね。
そうですね、割とそうやっておしゃべりをすることで、
うん、
こう悩みとかがこの場でもう解決してしまったりとかですね、
そうですね、
あと仲間ができたりとしてその活動が広がったりとか、そんな形になっていくんじゃないかなと思って期待しているところです。
はい、単なる新法じゃないよと、ひょっとしたらネットワーク作りだとか、
そうです
ね、お悩み解決の場になっちゃう。
そうですね、
すごいですね。
はい、
そして3部です。
はい、
こちらの方ゲストについてどうですか。
そうですね、京都市内で居場所をやってらっしゃる4名の方ですね、
はい、
にご登壇いただきまして、それからもう一つアドバイザーゲストコメンテーターみたいな形で、これは、京都でも有名な方だと思いますけれども、宇津崎さんですねに入っていただいて、
はい、
京都での、まあ、シンポジウムになりますので、京都のいろんな形を見ていただきながら、これも会場全体とのパネルディスカッションという形に持っていきたいなと思っています。
はい、
はい、
ちんと静かにおっちんして聞いとりやというんじゃなくて、パネラーと会場のキャッチボールをガンガンやるぜと、
そうですね、
いうことですね。
はい、
宇津崎光代さん、元気なおばちゃんですわ。
そうですね
そしてコーディネーターは中村純子さん、
はい、
NPO 法人 CS 京都神戸、
はい、
CS 神戸の理事長さん、
ね、はい、
なんかよく直接は存じ上げないんですけども、なんかあちこちでお名前見かける。
そうですね、
NPO の世界ではすごく、
そうですね、
活動されてる
方ですね。はい、この方はもう私どもの爽やかインストラクターという仲間の中でも、
はい、
コーディネーター力は、まあ、ピカイチかなと思います。
はい、
はい、
そしてパネリストの方、
前
東文子さん、
はい、
福島、FA サロン、
あ、そうですね、はい、
僕存じ上げないんです。
あ、すみません、この方だけは大阪ので、商店街の空き店舗を利用して居場所を始められている方なんですけれども、
はい、
この方は、まあ、爽やかインストラクター、大阪の爽やかインストラクターです。
はい、そして福島美恵子さん、
はい、
豪華社コミュニティ食堂、
はい、
これは実践家です。
そうですね、
で、福島美恵子さんというのは引きこもりの若い子たちと一緒にお野菜作ったり、
はい、
コミュニティ食堂で独居老人の方にワンコインで昼ご飯食べにおいでって言って、
はい、
自分のお家を何か所か開放してるお寺の奥さんです。
お寺の奥さんらしいですね。
で、小林恵子さん、はい、はい、どうぞ、
はい、
これも二条城の近所でコミュニティ食堂を開いておられます。
はい、
増田孝子さん、よっとくれやすっていうのは これも新興の町の縁側のおばちゃんじゃないですか。
はい。
で、あ、僕はあんまりこの方はご存じないです。あの、存じ上げてないです。
はい。ハルハウスの庭先生を見て始めようということで、まだ始められて1年も経ってない。
そうですね、
という方らしいですね。はい。
縁側人、縁側主人、縁側おばちゃんたちはこうやって次々後輩を作り出すっていうような傾向がどうもあるようですね。
そうですね、はい。
さて、今までお聞きになって、もう一人の、もう一方のゲストの杉本さん、
はい、
なんかコメントありますか？
この、地域 の、 こういうコミュニティの中で、居場所作りですか、をやってらっしゃる方たち、今名前がずらずらっと出ましたけれども、
どっかで聞いたことあるな
と、はい、そうですね、私たちの NPO でもこ の、 地域サロンって言ってるんですが、これをぜひ作っていきたいっていうのも、はい、一つの目標になってます。
はい、
はい。
ということは3月13日開けといてくださいね。
そうですね、ぜひ行きたいと思います。
お知り合いの方も連れて退去して、
はい、
ということ、なんでこんなこと言うかというと、多分その今日ダブルキャストで来ていただいたお二人は、似てると思うんです。実は僕は、
はい、
ふれあいの居場所とか、地域の茶の間だとか、町の縁側だとか、グループリビングだとか、言い方ちょっとずつ違うけど、目指してるあるところの通奏低音は皆さんご一緒じゃないのかなみたいな気がすごくします。ですからぜひよろしく、
はい、
ということで、じゃあ津山さん、ちょっと次にの話題に移りますね、
は
い、いいですか？
はい、はいはい、お願いします。
今度は、東山安らぎの会、はい、グループリビング研究会のこちらもコンサート情報があるんです、はい、よろしくお願いします。
はい、こちらのサミットの、1週間前になります。3月7日、午後1時半から開演ですが、東山の安らぎふれあい館というところで、コンサートと公演の集いを開催いたします。で、一部のコンサートなんですが、京都の、プロの音楽家のグループなんですが、普段あまりコンサートに出かけられない方たち、高齢者の方たちなんかに良い音楽を聴く場を提供したいということで、ボランティア活動をなさっている方たちですね。で、これを、40分ほどいたします。で、ピアノ、クラリネット、バイオリン、ソプラノ、クラシックを中心に演奏していただきます。で、その後講演なんですが、大阪市立大学准教授の三浦健先生がお話ししてくださいます。講演の中身は、これからの高齢者の住まいということで、高齢者家族や一人暮らしの困難と不安、あるいは孤独をなくして最後まで住み続けられる高齢者の住まいについて広く考えていきたいと思います。
ね、
はい、
鶴山さん、
はい、
杉本さんたちのチームといいますか、グループリビング研究会を私が注目したのは、前お話したことあったでしょうか、僕は自分の自宅をコーポラティブマンション化をするという実験を6年ほど前にやりました、
はい、
それはよくある今までのマンション、隣近所上下左右知らんっていうの気持ち悪かったんです、うん、で、その僕のマンションに住んでるのは40人弱ぐらい、13家族ですけど、
はい、
一応全部家族構成も分かってるんですよね、
はい、
で、実家からみかん届いたし、わけわけとかいうのが成り立つんです。
あ、素晴らしい、
は
い、
で、それは僕建設屋ですから、そういう住まい、共同住宅作るべきだと思って、そういう事例を追いかけてたら、それよりもさらに進んでた考え方をしてたのが、この東山グループリビング研究会の方なんですよね、
はい、
コレクティブっていうんですか、グループリビングっていうんですか、
グループリビングですね、
はい、
この、グループリビングを全国的に名前を広められたのは、神奈川の ココ湘南ってご存知の方もいらっしゃると思うんです、
ね、夢ですね。
西条さんって代表の、はい、方ですが、このグループリビングに見学に行ったり、
はい、
まあ、全国的にもかなり広がっていますので、あちこち見学に行ったりして、まあ、これだっていうふうに思ったんですね、
そうでもね、これだって思うんだけど、なかなかその実際にプロデュースして作り出すのにはハードルがいくつかあるようで、土地もいるしお金もいるし、
そうですね、
そしてリーダーって言いますか、コーディネート力のあるプロデューサーの人がいますしね、
そうですね、
そういうところになろうと目指されているのが、杉本さんたちのグループリーグ研究会です、はい、でグループリーグ研究会ってすごく地道ですよね、
はい、
その毎月勉強会をずっと続けてられるのいつ頃からですか？
ちょうど2年ぐらいになりますね、
はい、
はい、メンバーは大学の研究者の方、それから建築士、一級建築士の方が2人ほど入っています、
はい、
であと、税理士さんだとか、
はい、
お料理 の研究の方とか、あとは一般の主婦でケアマネで看護師なんかがメンバーとして入ってます。
こういう人たちが当たり前に東山区にはおられると、不思議な話ですね。
そうですね、これまで そのボランティア活動の中でお知り合いになった方だとか、このグループリビングということを聞きつけて、
はい、
ぜひ入らせてほしいということで来られた方もいたり、
はい、
してます。
辻山さん、
はい、
僕はこういう方たちがの活動がもっと知られてですね、
はい、
実は自分たちも同じ思いでいるのとか、うちのおふくろの実家空いてんやけど今倉庫になってんねんと、
うんうん、
料理してくれへんとか、
うんうん、
分からないけど空間はあるぜとか、
うん、
そういう人がいつも月に一度集まって、相談してる、でなんか知らんけど爽やかのですね居場所、のプロジェクトの関係の方が、それも居場所になるよねと、グループリビングやるんだ、居場所もちゃんと空間として用意してねみたいな話をしてるだとか、ひょっとしてその同じラウンドテーブルに行政 その住宅政策の関係者だとか区役所の人とかが出てきて、それやったらこういう法律のここを勉強して情報としても やった方がいいですよとか言ってアドバイザーとして座ってたりとか、なんかそんな夢が映像が湧いてきてるんですが、いかがでしょうか。
そうですね、私も今杉山さんの話を伺って、杉本さんの話を伺って、
はい、
すごく根っこにつながることがあるなっていうのはすごく思いましたね。
そうでしょ、
で居場所もそうなんですけど結構地味なんですよね。
そ
こもすごく一緒だなと思いながら、
だけどね、
伺いましたね。
地味なことやってるこういう、私の目から見るとすごい人たちのことをもっとこうスポットライトって言いますかね、
うんうん、
うわあんたはすごいっていうことを言う人がいっぱいいてほしいなって、
そうですね、
思います、
で地味なんですけれども、
はい、
すごく何ですかね、人間の本能みたいなところにくっついている考え方だったりしますので、
はいはい、
ちょっと気がつけばこう参加できるっていうか共感が生まれるというか、そういう活動でもあると思うんですよね、
はい、
やっぱり人間は誰かとつながりたいし、最後まで孤独なくって幸せに暮らしていけるっていうふうにおっしゃってたと思いますが、
はい、
やっぱりそれってやっぱりこう誰かとこう触れ合うつながるっていうことだと思いますので、
はい、そうですね、
はい、
お二人に伺いたいんですけども、僕その、ですかね、ここしばらくの日本のずっと何十年、父の世代おじいちゃんの世代からかな、ある時期からこう今鶴山さんがつながるっていうことをおっしゃいましたけど、注意深くそのつながりをハサミでちょっきんちょっきんしてきて、その分を何か知らないけど他のエネルギー投入して、いろいろ便利になって元気になって、ジャパンアズナンバーワンとかって言われて息になってた時期とかあるんですけど、だんだんその切りすぎた直近直近をもう一回つなぎ直さなあかんっていう、特に女性のサイドからの気づきっていうのがあちらでもこちらでもいろんな言葉で語られ始めたような気がしてるんですけども、いかがですか。
そう、おっしゃる通りだと思いますね。とてもその辺は感じますね。
でイミジクも今日のゲストもお二人女性でしょ、
ええ、
あんまり男性はそんなこと言わんですよ、ね、
いやでもあの私も理事長はそれを強く言っていますので男性ではありますけれども、はい、でも、はい、あのそういったことに気づいている人たちが本当にこう活発に動き出してこう浮き出てきているというところがあると思いますね、
はい
はい、
あの僕は地元の建設屋です、
はい、
であの新しい政権に代わってね、
うん、
コンクリートから人へとか言われて、
そうですね、
もうどうですか公共工事とかもうダメだとかって、うんうん、あの変な言い方ですけどもいじめられてると言いますか、冷や飯をこう食べなさいと、50万も60万社もいるの多すぎる20万社に減らせとか言って、うん、きついこと言われてるんですよ、
うん、
だけどあの辻山さんとかね杉本代表とかのおっしゃってるそういうどうですか公共工事じゃないけども新しい 公共的なお仕事、うん、やらなきゃならない仕事って、ね、山ほどありますよね。
そうですね。
だって東山区に空き家が
2割、
1万2000件以上って聞いたことありますよ。
そうですね。
ですか。はい、
まあ、京都全体そうなんですが、古い家屋が多いですね。で東山なんか特にあの土地があまりなくて小さなそのお家がこうあの路地の中にたくさんあるというような状況ですね。でそういう中で一人暮らしだとか高齢者のみの所帯の方がいらして、で周りは、まあ、空き家が多いと。でこの空き家を、なんとか、まあ、活用したりお一人だけでちょっとこのお家もどうしていいのかわからないっていうようなお家をその小さなグループリビングみたいなものにして、でそれをつなげてそのネットワークで支えていくと、NPO が支えていくというような夢も持ってるんです、はい、
すごいでしょ。
ですね、爽やか福祉財団って本当に目指すところが通じるなと思います。
いや今日はそのジョイントが、
ジョイント
とのセッションが組めてよかったです。
はい、私も
ありがとうございます。
時
間が短いんです、申し訳ないです。この音楽が鳴り出すとそろそろ終わんなきゃいけないんです。
はい、
まとめに入りますけども、でもまとめる前にもう一回大事な情報を告知させてください。まず3月の7日日曜日、午後1時30分開演の東山グループリビング研究会が立ちされてます。コンサートと講演会、これからの高齢者の住まい、住み慣れた地域で最後まで安心して暮らし続けるために、東山安らぎふれあい館であります。場所は五条通りと東大路通りの交点を斜め北西に上がったところです。興味寺とかいっぱいあるところです。それからふれあいの居場所サミット、ふれあいの居場所普及サミット in 京都、3月13日土曜日13時30分会場は宮古メッセ、これもお得です。ワンコインこっちはいりますけどね、こっちは無料、ごめんなさい、3月7日の方は無料です。時間が来てしまいました。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、そして京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。皆さん3月7日、3月13日ぜひお会いしたいですね。じゃあ東京と京都のゲストのお二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
須山さんまたね。
はい、ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。
ありがとうございました。